そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
世の中はえらいことになってまいりましたけれども、ね、こんな時にも希望の星、そんな雑貨店はですね、自分で言わないし誰も思ってないからね、そんな雑貨店は相変わらずこんな配信を続けてるわけでございますけれども、はい、今週はね、下平さん、
はい、
そんな雑貨店本領発揮。
お、
ですね、この番組もともと和田が気になったことをお話しする番組でしょ。
うん、
気になっちゃったものがいっぱいあるんですよ。今ね、なかなか街に出歩くってことがね、まあ、出ちゃいけないわけではないにしろ、やっぱりね、人混みに行っちゃったりとか、人とこう集まってね、こういたりしたっていうのはいけないし、あと、そうスーパーとかもね、買い物行っちゃいけないわけではないけれども、なんかどうも我々一般人とね、医療関係者との間には認識の違いがあるようで、
はい、
スーパーは行ってもいいんでしょうじゃなくって、できれば行かないでらしいですね。
ああ、そうなんだ。
で、行くにしても、
うん、
こう家族みんなで行くとか持ってのほかと、で、できれば家族の中で一番頑強な、ね、誰がこのね、新型コロナウイルスに対して頑強かは分かりませんけれども、一番頑強そうな一人が、ね、一人でこっそり買い物に行って、他のお買い物客との間もね、2メートル以上離して、
はいはい、で、
買い物をしてスッと帰ってきて、でもできれば帰ってきたらというか、帰ってくるもう玄関先でね、あるいは外で、もう消毒できるんだったらば、なかなかねアルコールも手に入りませんけども、次亜塩素酸水とかもいいんでしょ
らしいです ね,
ね、これでもう家入る前にできれば消毒していただいて、どうなんですかね、帰ってきたらすぐ風呂入っちゃうってのはどうなんですか。
もういいみたいですよ。
だってね、石鹸で手洗うといいんでしょ。
まあ
僕らはね、医学の医療の素人ですので、プロではありませんので、大概のこと言えませんけども、だけど、まあ、風呂とか入っちゃったら一番いいんじゃないかなとは思いますが、そういった感じで、外になかなかね、本来は、こう、オペラに出るってわけにもいかないですけども、
はい。
それでもね、道を歩けば気づくものがいっぱいあるわけですよ。
お。
なので、今回は気づいた、道歩いてると気づく話。そしてそれに関連して、下平さんの本領発揮ですよ。金の話。
お、
今日はね、道を歩いていて目につくもののお値段の話をしようと思うんですよ。
お、
例えばね、ガードレール、
はいはい、
値段気にしたことないじゃないですか皆さん。
ま
あ、中にはね、ガードレールに突っ込んじゃったっていう人は、はあ、気になったよっていう方いらっしゃるかもしれませんけども、ね、そういったもののお値段の話を今日はしてみたいなと思っております。
はい、
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。下平さん、ガードレールとか突っ込んだことあります？お車です。
突っ込んだことはないですけど。
まだまだ経験値が低いですね。
あるんですか？
まだはですね。
あるんですか？
ありますね。ガードレールだけではなくてですね、
はい、
山肌に突っ込んだこともありますね。濡れてたんですね、マンホールの蓋が。で、車、たまたまこう車のね、こう重さがグッとかかったタイヤが、マンホールの濡れたマンホールの蓋の上を通過して、
はい、
つるんと行くんですね、あれ割とね。そうすると山と戦うと車って負けますね。
戦っちゃったんだ。
そんな雑貨店。
さあさあ下平さん、
はい、
ね、道を歩いていて目につくいろんなもののお値段です。
はい、
じゃまずはですね、あの和田がかつて突っ込んだこともある、うん、ガードレールの話から。ガードレールってね、はい、結構種類あるんですね。
ほう、
一番見かけるのが多分ね、板状のもの、
うん、
板状って言ってもこのペローンとした一枚板っていうよりはこのちょっと波打ってるというかね、
うんうんうん、
2回ぐらい2回3回グニッグニッと曲がってるやつ、
はい、
あれもちろん長さによって値段変わってくるとは思うんですが、
うん、
1メートル単位でいきましょうか。1メートルおいくらだと思いますか、はい、下平。クイズ下平。
1メートルでしょう。
1メートルあたり、あの板状のガードレール、白くってね、
うん、
パイプにつけられてるじゃないですか、うん、あれ板状のやつ1メートルではおいくら。
1メートルで 5万とか。
おお、5万。下平さんはリッチ、うん、ですね、そんなものに突っ込んだ日には和田も破産です。あれはですね1メートルあたり4500円。
4500円、
意外とお安い。だってね、まあ、うん、言っちゃ悪いけどただの鉄のね板じゃないですか、
うん、まあまあ、
塗ってあるとはいえ、なので、はい、そんなにね高いお値段ではないんですよ。でもですね、これは一番これでも安いやつなんですね、
うん、
パイプ状のものもあるでしょ、ガードレールって
ありますね、
うん、あれはですね1メートルあたり6000円します。
おー、
さらにボックスビームっていうのがありましてね、あの光は出ないですよ、ビームって言っても支柱とか支えみたいなね、柱っていうような意味のボックスビーム、あれは鉄の板を四角く折ってあって筒状にしてあるやつ、高速道路、うん、あと大きい道路なんかの中央分離帯、ね、車線を分けるとこなんかに使われてる割とグレーのやつ、
う
ん
う
ん、あれはですねやっぱり加工してあるだけは高いんですね。1メートルあたり1万円、これくらいの値段だそうです。ただしこれは部品代です、
うん、
ここにですね運搬費用とかね、もちろんそこまでいかないとね取り付けできませんから、
はいはい、
付け替える費用とか、
うん、
さらに付け替える時には警備員が必要でしょう。
そうですね、
だってそもそもね、そうですよ、そこ危険だからガードレールつけましょうってことになってんだから、
うん、
そこでの作業危険でしょ、警備員いりますね、もしかしたら危険手当なんかもつくのかもしれませんよ、
はいはい、うんうんうん、
そうするとね、ものによりますけども1メートルあたり5万から20万ですって。和田は破産ですね。だからね皆さん、ガードレールにはねできるだけ突っ込まない方がいい。
お、
ね、他にもね突っ込まない方がいいものありますよ、ね、道歩いてると見えるもの、例えばですね、はい、信号機。
うん、
信号機ってまあ大きく分けると2種類ありまして、車用のね、はい、あれ3つランプがあるので3灯式って言います、
うんうん、
それから人用の2灯式、押しボタン式ですね、
うんうん、
じゃあこちらはですね設置費込みでいきましょうか。
はい、
さあ3灯式の普通の車用の信号機は設置費込みで、さあおいくら万円。部品代設置代込みで一緒に下平さんの下平さんの後ろで一緒に、今日も下平家のワンちゃんが一緒に悩んでますね。うーんって言ってますね。
うんうん、支柱もありますよねあれね。
さあさあさあさあ、
一式50万。
今回は下平さんね、下に見すぎ。
え、
三灯式の車用の信号機は一式470万円します。
お高い。
絶対突っ込んじゃダメなやつだこれ。それからね、押しボタン式の人用のやつ、二灯式のやつね、はい、こちらもね、はい、設置費込みで270万円ですって。本当にね、もちろんね交通事故とか起こすとね怪我もするかもしれないし、させちゃうかもしれないし、それもダメですよ、うん、ね、車も壊れちゃうし、うんね、うん、それ以外にもこういった設備を壊すと痛い目に遭いますのでお気をつけいただきたい。他にも道歩いてて、はい、
うん、
標識あるでしょ、標識
ありますね。
こちらはね意外とお安いです、まあ、お安い、うん、どうだろう、今のね金額知っちゃったからお安いってだけで、標識はね、うん、1本40万円。
おお、
あれでもやっぱ40、いやどうだ、僕感覚おかしいぞ今、40万円高いわ。
高いですよ、
だって鉄のパイプとあの板でしょ。 やっぱいろいろね塗装費とかかかるんでしょう。40万円ですって、うんうん、で意外と安いのがねカーブミラー、
はいはいはい、
標識がね1本40万円するのにカーブミラーは、43,945円税込みと、こちらですねメーカー の、あのホームページで調べましたのでメーカーによっても違うのかもしれないけれども大きさによってもね、うん、違いがありますけれども一般的なやつは 43,945円するそうです。
お
他にもね道端に立ってるものありますよ。例えばね電信柱、
うん、
あ下平さんちなみに電信柱と電柱の違いってわかります？
え
僕らはね電信柱って言ったりね電柱って言ったりして同じじゃないと思ってるかもしれませんが、
うん、
一応違いあるんですよ、う
ん、ほう
あのね電信柱はNTT の所有物、
うん、
電柱は電力会社の所有物。
おお。
ほら NTT、まあ、一応電話会社でしょ。だからあれ、うん、電信、電気通信に使ってる柱なんですね、うん
う
ん、
なるほど。
で電柱は電力会社が電気を送るために使っている柱ということで電柱って呼ばれます、まあ、そんな違いもありながら、うん、まあまあまあまあ大体中身は同じですよ、
はい、
コンクリ製のね
コンクリートです ね、
ねあれまずですね一般的なものってどれぐらいの高さというか長さかな、どれぐらい長さあると思います？
結構長いですよあれ。
結構長いです。ビルのね何階か分まで行きますよねあれ。
はいはい。
さあ高さというか長さといったのかな、
15メートルぐらい。
多分下平さんはですね、進撃の巨人的な世界に住んでるんでしょうね。でかすぎです
ね、あれそんなになかった。
8メートル。
あ、8メートル。
しかも、6メートル。
お
何言ってるんでしょうね、和田はね。8メートルしかも6メートル。もしくは7メートル。あのね、電柱、はい、電信柱って全体では8メートルあるんですが、
うん。
そのうちね、1.2 メートルくらいが地下に埋まってるんですね。
あ、なるほど。
なので、地上部分は、まあ、だいたい7メートル弱くらい。
うん。
で、よく見るとね下に行くに従って太くなってんですねあれね。
うんうんうん、
あの重心を下に下げるためなんでしょきっと、はいはいはい、安定させるために。
なるほどなるほど。
で中身もねあれ軽くするためにドーナツ状というか、うん、なんか中空になってます。パイプ状になってますね。で8メートルでおいくらかと言いますと、
はい、
これ意外とお安いですね。25,000円。
お安い。
まあ、あのコンクリートセメント、ね、セメントの安い、まあ、確かにねこれまでの費用を見ちゃうと、
うん
ね、セメントの、まあ、いろんなもの混ざってるのかもしれませんけどもセメントの柱なので25,000円でできるそうです、はい、ただしやっぱりこれ部品代ですので、
うん、
はい、付け替え費用、運搬費用、それから送電線とかね部品がつくじゃないですか。
あ、はいはい、
ね、そうするとね途端に10倍以上に跳ね上がりますよ。
あ、
25万から50万円ですってでもさらにですよ下平さん、
はい、
これ部品代と付け替え費用、運搬費用、それから送電線などの部品代、まあ、付属品ですね、
うん、
で、まあ、警備員さんとかもいるのかもしれません、
は
い、
うんうん、
でも電信柱電柱倒すってことはその地域の電力供給を断つっていうことに、
そうですね、
なりますよね。だからもし何かその電力で断たれたことによって被害が出ると、
わ
ましてや下平さんその電柱が工場とかに
やばいやばいやばい、
想像したくもないような請求が来るような気がしますのでね、何かあって車が電柱に突っ込みそうになったら何としても何としても電柱は、うん、もちろん人も避けてね、うん、人も避けて電柱も避けていただいて何とかしていただきたい、
はい、
他にもだんだんもう薄ら寒くなってきましたが、うん、他にもですね道を歩いてますと踏切ってのがありますね。
ありますね。
さあ踏切、これね電気踏切遮断機っていうのが正式名称らしいんですが、
うん、
あの黄色と黒のね昔は竹にこう塗ったやつでしたけども今はいろいろ違うんでしょ、ね、あの棒がニャーンニャーンニャーンって言ってそうそうそうそうそう降りてくるやつ、あれがまさしく遮断してますから、うん、踏切遮断機なんですね、はい、さてあの電気踏切遮断機本体はおいくらでしょう？ あのバーをね上げ下げする機械ですよ。他のね、カンカンカンって言ったりね、ランプがついたりね、それから電車こっちからこっちに向かってますよ、あれはね列車進行方向指示器って言ったりするんですが、そういったものなしで本体そのもの、
本体だけ、
はい、
うーん、
今日はねもう全くこう価値観がわからない世界ですからね。
だって電柱が2万5000円でしょ、
ね、
それに対してカーブミラーが4万するんじゃないですか、
うん、ね、今回はね可動部がありますからね、
ありますからね、1本5万円としときましょうか。
5万円、
うん、
もう今日はね全くダメですねあれね50万円ですって、
高
っ。いろいろ安全装置とかも入ってるんじゃないですかね、中にはね、で一定の速度でちゃんと降りるようにしなくちゃいけないしとかね、いろいろあるんだと思うんですよ、うん、そうするとね、
うん、
あの踏切、電気踏切遮断機本体50万円、でもねこれで高いって言ってられないんですよ、はい、下平さん、さっき言った通り、うん、列車進行方向指示器とか、
はい、
あのカーンカーンカーンって鳴るこうスピーカーとかね、うん、音源とかね、ランプとか、それから踏切支障放置装置、あのなんかあった時に踏切危ないですよっていうのをこう指示書に送る、
うん、
指令書に送る装置とか、
はい、
いろいろ含めるとね、あれ一式で数百万円ですって1000万円近いらしいですよ、踏切セット、ね、踏切セットっていうとなんか急にマクドナルド的な感じがしますけども
、うん、
踏切セットは数百万円、ましてやね電車なんかと接触しようもんならね、ただね、あの電車例えば何かの、ね、事故とか起こしちゃって電車止めちゃったとしても、うん、なかなかね請求っていうのはいかないそうですね、あの個人で車がねスタックしちゃって動けなくって電車と接触しちゃってっていうと、あの損害賠償って言ってね、
うん、
あの通勤客の足を止めちゃったとか、
はい、
それからもちろん電車会社のね鉄道会社の損失とかっていうのを本来はね請求してもおかしくないんでしょうけども、
うん、
なかなかね個人に対して請求するってことはしないそうです。だからといってね安心して事故りましょうってことではないですからね、あの危ないですから、
うん、
でも電車のね車両の請求は行くかもしれませんよ。
ああはいはいはい。
さてじゃあもうさっぱりわからない、電車の車両、はい、1両おいくら、
はい、1両でしょう、1両いくらだろう、
これは僕壊したくないない
くらだろう、700万。
ねもう一回もう一声いきましょうか、僕がヒント言いますから、
ね、はい、
ヒントが下手でおなじみの和田がヒントに挑戦しますよ。一生かかる、返済するのに。
え、
一両を買うのに一生かかります。
ん、奥行く
そうなんですよ、一両約1億円ですって。
うわ
普通の電車が1億円。
は
で、じゃあ今度新幹線ですよ。
はい、
新幹線はすごいことになるだろうと思うでしょ
う。うん、
ところがね新幹線もね1両1億6000万円ですって。
あ
らお買い得。
そんなものって言ったらおかしいな
そうなりますよね。でもね新幹線も1両ね1億6000万円なんですって。ところがね、
はい、
高いやつってあるわけですよ、
うん、
グリーン車。
あ、はい、
グリーン車ってねまず内装違うでしょ。
うん、
それからねサスペンションも違うんですって。
お、
まあ、グリーン車ね僕乗ったことないんでよくわかりませんけども、揺れが少ないらしいです、うん、あの車両だけ、
うんうんうん、
いいサスペンション使ってるんでしょうね。そうするとねグリーン車は2億4000万円ですって。でもグリーン車で終わりじゃないですよね、この辺ね値段調べてもちょっと分かんなかったんですが、うん、今いろんなところ地方にねリゾート列車ってあるでしょう。
はいはいはい、
内装から外装から個性的でウルトラ豪華なやつ、
うんうん、
あれ売れてるんでしょ。今なかなかね旅行とか行けませんけども、
はい、
なんか何年先まで埋まってるとかってよく聞いたじゃないですか、
うん、
あれ今どうなってるんだろう、キャンセルっていうか払い戻しになってるのかしら。
あれ
はもちろんね行きたかったっていう人がね一番悲しんでるんだと思うけど、
うん、
あれって 会社ってね、借金をして、で、物を作って売って、で、その物を作ったりサービス作ったりして売って、その料金回収して、その借金の返済に当ててっていうのが、まあ、通常の運営形態ですよね。はい、まあ、もちろん完全クローゼットもあるかもしれませんけども、
うん、
そうすると、ああいった車両って、融資を受けたりね、して作るので、うん、返済に困るんじゃ、
うん、
ねえ、まあまあまあまあまあまあまあまあ。暗い方向いきますんで、まあまあまあまあ、まあ、あれはすごい金額するんでしょうね、一両あたりね。いや、
おそらくそうなんじゃないですね。
乗ったことがありますという方、
うん、
お待ちしてますよ、報告のメールを。こと細かにこんなでしたよって言ってね、和田と下平さんを、ね、行った気分にさせてください。
はい、
じゃもうちょっとね、身近なところ行きましょうかね、うん、手が届きそうなところ、郵便ポスト。
はい、
郵便ポストってね、正式名称郵便差出箱って言うんですね。
はい、
ポストって言うと、家で受けるのもポストって言うじゃないですか。
はいはいはい。
なのでね、郵便差出箱って言うと、僕らが郵便を出して郵便屋さんが回収してくれてっていうあれになります。
うんうん、
さて、はい、これは1個おいくら？
へ
え、いろんなタイプがねありますけどね、よく街で見かける一本足の四角いやつ、
口が2つついてる。
そうそうそうそう、あれはだいたいおいくらぐらいするんでしょうか。
いくらなんだろう、もう見当がつかなくなってきましたよ。
じゃあこう考えましょうか。下平さんが誰かにラブレターを出したい、愛しいあの人にラブレターを出したい、でも近くに郵便箱、ね、郵便ポストがない、差し出し箱がない、自分で設置する、買ってくる、あなたならいくら出しますか。あなたの愛の値段を聞こうじゃないですか。
愛の値段じゃないけど、いくらするんだろう、50万とか。
おお、下平さんの愛は高い。あれね、1個8万1684円になります。ちょっとね、物によっても変わってくるんですけども、うん、これですね、私調べましたのが郵便差し出し箱13号というやつ。
はい、
これね、定価とかね、値段って作ってるメーカーでも書いてないんですよ。
うん、
でこのね、郵便差し出し箱を作ってる大手メーカー、山崎産業っていうのがありまして、これ大阪にあるんですが、はい、ここがですね、郵政省で、落札してるんですね。
うんうん、
でこの時にね、1万900個っていうのを納入してまして、その時の金額が8億8996万3200円なので、
うん、
1個あたり8万1648円になります。
なるほど。
意外と買える。
うん。
ね、ぜひもう欲しいっていう方は山崎産業さんに問い合わせていただいて。いや、他にもね。
売ってくれるんですかね。
売ってくれますよ。売ってくれます。あのね、施設ポストっていうのを設置することができるんですよ。
へえ。
施設って私が設置したポストね。
うん。
これね、回収に支障がないところで、ある程度郵便物が投函されるよっていう見込みがある場所 で近くにね、もうすでに郵便ポストがないよっていう場合には設置することができるんですって。
んー
で、ね、設置するときには工事費とかね、ポスト本体の費用っていうのは設置する人が負担してくれればいいですよと。
んー、
あとはね、あ、この料金もかかるんですね、郵便物の回収料。
はいはい、
これね、日本郵便株式会社に払うことになるんですけども、
うん、
回収料ね、これ月ですよね、月額ね、8万円から24万円だそうですよ。結構な額がしますね。
はい、
でね、意外なところも作ってました、山崎産業さん以外にも。パナソニック、
え
いい音するんじゃないですか。ハイレゾじゃないですか、あれ。4K じゃないですかね。そこもね、今でも作ってるのかな、パナソニック製の郵便ポストっていうのがありますので、見かけたらね、はい、メーカー名書いてありますから見つけてみてください。
うん、
それからね、ポスト情報ですよ。コンビニにもポストって設置されてるでしょ。
はい、ありますね。
店内にも時々ありますよね。
うん、
コンビニのポストってね、回収時間が遅いことが多いんですよ。
うん、
コンビニってね、うん、そもそもコンビニエンスなお店でしょ。はいはい、だから、うん、遅くになってもやってくるお客さんいるから、それに対応して、ま、 非常識なまでに遅いことはあまりないんですけども、ね、うん、割と遅い時間に回収に来るってことがありますので、まあ、もし、ね、近所の、郵便差出箱ポストがもう回収終わっちゃってるようだったらば、うん、一縷の望みをかけてコンビニで投函するっていうこともやってみるといいかもしれません。
はい、
じゃあですね、他にも身近なとこ行きましょうか、
うん、
自動販売機、自販機、
はい、
いろんなタイプありますよね。
いろいろありますね。
我々自販機業界の人間はですね商品が入る数によって自販機の、ね、呼び方違うんですよ。
ほう、
例えば20個商品、20種類商品が、ね、入るタイプのやつを、うん、我々はね20セレって言ってます。
ほう、
20セレクションの略ですね。20セレ、
うんうんうん、
30なら30セレ、40なら40セレって言ってます、我々プロはね。
お
20セレ、
はい、
20セレ1台おいくら、
20個ってことは そんなに大きくないですよね、
うんうん、まあ、割とよく見かけるタイプですかね。
何だろう、
自宅に置くならいくらまでかす玄関出たらすぐに自販機あの飲み物のやつね、缶とかペットボトルのね、
はい、
あのうどんとかカレーとか出てくるやつとは違うやつね
あれはまた金額が違うような気がしますけれども、
ありましたね昔ねえ、もうホットドッグとかも出てきてね、しっとりしてるやつね、ホットドッグのパンがさあさあさあ、20セレ、
時代100万、
ああ、まあまあそんな感じしますよね、
うん、
半額で買えますよ下平さん。
お買い得、
20セレはね約50万円、で入る商品の数が増えるとやっぱり上がっていって、うんうん、30商品入る30セレ60万円ぐらい、はい、うん、で36セレで65万円ぐらいになるそうです。
うーん、
じゃあもう一個ね、自販機いきましょうか。
はい、
我々に一番実は小さい頃から馴染みのある自販機、ガチャガチャですよ、う
ん、あ、はいはい、
ガチャガチャね、昔懐かしい、どうだろう下平さんはこういうのやったことあるかな。昔ね、ガチャガチャ20円でできたんですよ。
え、
10円玉をね2枚重ねて入れるのがシャホンつって、
え、
でダイヤルぐるぐるぐるって回すと、うん、カプセルちっちゃいんですよ今に比べたらね、ちっちゃいの本当に、直径が2センチぐらいで長さが3センチぐらいのね卵型のね、
うん、
そんなカプセルだったんですよ、
はい、
これはね今でも売ってまして、
うん、
1万5000円くらいで買えます。
へー、
だからなんだったらね、これぐらい、まあこれぐらいって言っても1万5000円って結構な値段ですけども、
うん、
まあ、買って子供に家でねやらしてみたりして、
うん、
で中に入る商品なんかね、カプセルも別売りで売ってるので、中に入る商品なんかお父さんお母さんが作ってあげてなんつってもね、ちょっと面白いかもしれませんよ。
ですね。
じゃあ最近のやついきましょう。最近のガチャガチャ、白いやつあるでしょう。
白いやつ、
カプセル自体がでっかくって、よくあのゲーセンとかに置いてあるのかな、
うんうん、
あれね、カプセルステーション6っていうんですって。あれバンダイで作ってるんですってよ。
へえ。
あのカプセルステーション6バンダイ製ね、白いやつ、うん、2階建てになってたりしますよね、
うん、
さあ、あの2階建てのやつ、あれ2階建てでおいくらでしょう。昔懐かしい20円のあの上半分が透明で下半分が赤いやつは15000円、
うん、
さあ天下のバンダイさんが作ってるカプセルステーション6、
15万。
これはですね、カプセルステーション6っていう名前に答えが入ってるんですね。6万円なんですね、結構な値段、まあ、10万よりは安いけども、
うん、
じゃあ半分、1段のやつっていうのがありまして、
はい、
これね、カプセルステーション3になると思うでしょ。違うんですね、カプセルステーション6ハーフって言います。もうなんか iPhone6S みたいな感じの
、ね、
これはですね半額にはなりませんで4万円になります。
あ、
でカプセルにももちろんお値段がありましてね、
はい、
カプセルはね、まあ、いろんな売り方してますけども、1000個入りでだいたい1万円くらい。
うーん、
カプセルって1個10円するんですね。
なんか安い
ね。でもそのカプセルも1000個ぐらい一気にガッと買っていただいて、
うん、
カプセルステーションはやっぱ高いと思うので、あのカプセルだけでもね買っていただいて、まあ、1000個はいらないと思うけども ね、その中にいろいろ詰めて袋の中でガシャガシャガシャガシャってやって子供に聞かせるとかって遊びもいいんじゃないですか、
うんうんうん、はい。
じゃあこれら今日お話してきました全てに共通して出てきたもの、お金の値段いきましょうか。下平さん、
え、
お金にも値段はつくんですよ。だって1円玉ってもちろん額面は1円ですけども、
うん、
あれは材料費とか製造費がかかるでしょう。
はい、
さあ、ね、1円玉って1枚作るのにおいくらするでしょう。もちろん1円玉はね1円で買うというか交換するというか、1万円札を銀行で出せば1円玉1万枚返ってくるわけですが、さあ作るとしたら
1円玉1枚、
1円玉1枚
1万円、
1万円、1円玉1枚、
そんなにはかからないか。
あなたはどんなブルジャーな生活、あなたの1円玉は何でできてるの金、
プラチナ
ならしょうがない、なら仕方がない。あの1円玉はねばらつきあるんですけども、
はい、
製造コストはね材料費含めて3円くらい。
おお、
だってさすがに1万円したら泣くしたら泣くでしょう。誰が泣くって泣く、こう泣くした本人よりも造幣局が泣きますよ。
造幣局が泣く。
1円玉ってね、これもねあの原価とかあのいくらかかってますよってことは造幣局では発表されてないんですけども、
うんうん、
造幣局のサイトからね計算してなんとか近づけることができるんですね。
おー、
まずねアルミニウムをもちろんこう材料にしてますんで1円玉、
うん、
買うわけですよ。でもアルミニウムの塊を買うわけではなくって、うん、もうすでにね1円玉のサイズになってる円盤型のものを買うんですね。
へ
ー、これがですねアルミニウム円形っていうんです。円の形をしてるっていう感じを書いて、はい、アルミニウム円形、うん、これがですねやっぱり大手がありまして、東京都練馬区にあります赤尾アルミさん、ここで作ってますね、うん、でね、うん、いくらってことはやっぱり出てこないんですが、その造幣局のサイトの落札情報を見ますと、
はい、
例えばね2014年7月の競売では、
うん、
6000万枚をね約4700万円で調達してるんですよ。
お、
だからこの時のアルミニウム円形1枚あたりは 0.78 円、
うん、
ところがですね2015年の5月これがね、はい、今のところ一番新しい調達なのかな、この時は3000万枚を約1億300万円で調達していますので、
うん、
この時はね一気に1枚 3.4 円になるんですよ、
うん、
これくらいねアルミニウム自体の、ね、値段というのは変わってきますので、こんなにねばらつきがあるんですが、まあ、大体鳴らしてみると1枚あたりの製造コスト3円くらいになります。さあじゃあ1円玉は1枚3円くらいでできますが、
はい、
日本には5円玉10円玉50円玉100円玉500円玉そして1000円札2000円札、ね、2000円札なんてなかった、5000円札1万円札がありますが、これら5円玉10円玉50円玉100円玉500円玉1000円札5000円札1万円札の中で一番製造コストが高いのはどれでしょう。実は持ってると一番価値があるのは5円玉だと。5円玉はですね1円玉の次に製造コスト安いんですね、1円玉が3円くらいなのに対して、そうなんです、5円玉は、ね、7円くらいですって、
うん、
さあセカンドチャンス、セカンド下平
500円、
あ正解、
お
なんだこの人最後の最後に500円玉はね約30円で作られてるそうです、
うん、
1万円札より高いんですよ。1万円札ね22円、
ち
ょっと順を追って整理していきましょうか。1円玉が3円くらい、はい、5円玉が7円、10円玉はね、うん、そのまま10円ですね、うん、で50円玉が20円、100円玉は25円、うん、500円玉は30円くらいかかってます、
うん、
で1000円札が15円、5000円札が20円、1万円札は22円です。ですので500円玉の方が価値があるんですよ下平さん、
うん、だって500円玉ってデザイン新しくなってから2種類の金属使ってます、
ね、ああそうだ、そりゃ高い。今度下平さんの1万円札と僕の500円玉交換しませんか。
嫌です。
そうでしょうねいやー取り付く島もなく答えられたな今 さあ、下平さん。
はい。
そんな雑貨店の本領発揮。本当にどうでもいい。ま、保険会社の方とかにとってはね、必須の知識と言いますが、まあ、そのたんびに調べたりするんでしょうから、はいはい、ね、うん、いる知識かもしれませんけども、別にここを参考にする必要はないのでね。ね、本当に、そんな雑貨店の本領発揮の回でございましたが。
いやいや、でもほら、突っ込んじゃいけないものとか分かってきたじゃないですか。
もう突っ込んだ、どれもこれも突っ込んじゃダメですよ。ガチャガチャだってね、最近1個でポンって置いてあること少ないじゃないですか。
ないですね。
だってゲーセンの前とかにね、あのさっきの世界カプセルステーション6ですか、
うんうん、
30台とか並んでるでしょ。
並んでますね。
もう恐ろしいことに、ましてあそこだけ綺麗にスワーッとスイープしていくわけにはいかないでしょ。
うん、
多分店内に突っ込みますよね。
突っ込みますね。
ゲーム機の筐体1台1台だって高いんでしょ、あれきっと。最近のは
高いよ多分、ね、
専用設計でしょあれ、
うん、
そうなるととんでもねえ値段になるんでしょ。そうそうそう、どれもこれも突っ込んじゃダメですね。
UFO キャッチャーだって1台200万とかしたと思いますよ。
そんなにするのあれ。
うん、
じゃあ取れねえからって言ってバンバン横叩いたりしてガラスなんか割ろうもんならあんたたちやめなさいよ若ほどね。どんなに荒くれてもそういうことすんのはね。今日途中で言っていたあのすごい豪華な電車、なんだろうこの言い方。
リゾート列車ですね。
そうそうそう、どんだけ慣れてないんだろうそういう世界に。すごい豪華な列車。あれ乗ったことのある人に話聞きたいわ。
うん。
ね、なんだったら招待してほしいな。あのね、そんな雑貨店やってるとね、いろんな人に会うじゃないですか、はい、僕は特に。
うん。
で、和田さんはそういうとこでいろいろね、いい思いしてるんでしょと思いの方もいらっしゃるかもしれないんですよ。
うん。
ね、例えば映画館の取材とか行けばね、チケットもらえたりするんじゃないのとかね。
うん。
映画そのものの取材で行けば、あの、そういうとこのチケット、まあ、試写会みたいにしてね、ご招待されて行ったりするんじゃないのと。
はい。
ねえからな。全部自費だからな。
突撃ですからね。
そうですよ。だって、これ僕、仕事じゃないですから。交通費すらね、経費では落ちないわけですよ。ね、なのでいろんなとこ、お土産もね、まあこれは僕好きで買っていくので、
うん、
だってね、お土産持っていくとね、喜んでくださるんですよ。
はいはい。
ましてやほら、僕が買っていくお土産ってバカバカしいでしょ。なので、何持ってきてるのっていう、そういう顔をね、見たくてやってますんで。ね、うん、とはいえですよ。ね、
はい、
その何ですか、リゾート列車ですか。
うん、
ご招待されたら行きますよ。それ
行きますよ。
あ、何だったら1泊2泊しますよ。
しますします。
で、旅先で豪華なもの食べますよ、高いもの。
うん、
値段で決めますからね。うまいまずいとかじゃなくて、高いよしこれ、っていう風にして、ね、それも含めてツケでね、招待してくれた方来ないよそりゃ。でもね、素直な感想は言いますよね、はい、我々ね。
うんうん
うん、あの、グルメレポートに向かない男ではありません。
うん、うまい
って。何がうまいかちょっとわかんないけども、うん、うまいって言いますので、ぜひとも、ね、まあ、感想だけでも、こちらに教えていただければいいなって言いますので、はい、そういったメールなんかも寄せいただきたいと思います。じゃあ、はい、そんなメールアドレスと、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
じゃあこの後はですね、オーディオブック .jp 限定版がございますけれども、
はい、
そちらの方ではですね、
うん、
もうちょっと信号機について詳しくなってみようかななんてことを思っているんですよ。
はい、
下平さん、信号機とは何だと思いますか？
え、
あなたにとって信号機とは、そして信号機の大きさをご存知ですか？
知らない。
信号機はもちろん電気で動きますよね。
うん、
電気代って、
お
ねえ、なんていう話をしてみたいと思いますので、はい、audiobook.jp の方でもぜひともお聞きいただきたいと思います。それでは iTunes 版の方はそんな雑貨店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
今なんて言うんだっけって思ったら分かんなくなっちゃった。そんな雑貨店バックヤードへようこそ。
はーい、
下平さん喉痛い。
え
信号機の話の前にちょっと愚痴を言っていい？
どうぞ。
弱音を吐いていい？